ります。天地の作り主、歴史の誠の導き手でありたもう、生ける神よ、今日も私たちを身元に呼び集めて、あなたの御言葉を聞かせ、皆をあがめさせてくださいますことを心から感謝いたします。神様、あなたは私たちの世界を素晴らしいものとしてお作りになりました。山や川や海を作り、その中に多種多様な動物や植物を生まれさせ、それらの命に必要な太陽の光と熱を注ぎ、雨を降らせ、風をそよがせ、また夜の安らかな眠りをお与えくださいます。そしてこの新緑に覆われ、美しい花々と命の輝きに満ちた大地に私たち人間を置き、そして私たちを囲む多くの人たちの心に愛をお与えになりました。これらはすべて万物の作り主でありたもうあなたが、その独り言を賜ったほどにこの世を愛しておられることの証でございます。全能の神よ、私たちは作られたすべてのものとともにあなたに感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。しかし、あなたがご存知のように、あなたが本来美しくお作りくださったこの世界は、今人間が愛の心を忘れて自己中心的になったことによって、華々しく乱され、汚され、破壊されています。また際限なく繰り返される暴力の応酬によって、平和への希望も努力も今や破綻に瀕しています。神よ、どうか頑なで愚かな私たち人間を憐れんでください。あなたの大能の道からをもって、傲慢な心を砕き、お互いがお互いに対して狼であるようなあり方をやめさせてくださいますように、切に祈ります。どうか私たちの世界に誠の平和をお与えください。教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。特に病める方々と、これを看取るご家族を支え励ましてくださいますように、ご高齢の方々を日々守り、孤独な人々を励まし、悲しむ人々を慰め、人生の悩みを持つ人々に光を示してくださいますように、旅にある友の旅路の平安をお守りくださいますように、世界の各地で誠の平和を作り出すために努力している人々に、あなたの力をお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。 今日のところヨハネの黙示録18章の前半はこの前の時にお話をしました。今日は20節以下についてお話をしますが、ここのところにまず目を引かれる言葉があります。天よ、この都のゆえに喜べ、聖なる者たち、使徒たち、預言者たちよ喜べ、そういう言葉です。で、この都のゆえに喜べと書いてあります。で、これはどういうことかと言いますと、この都が滅びることのゆえに喜べという、そういう意味であります。ローマが滅びる、バビロンと書いてありますが、実はローマのことを意味しておりまして、ローマが滅びると、それがヨハネの予言でした。それゆえに喜べというのです。で、ローマが神の裁きを受けて滅びるのは本当は悲しむべきことではないでしょうか。それを喜べというのはいかがなものだろう。で、ドイツ語にシャーデンフロイデという言葉があります。シャーデンというのは損害とか不幸とか、そういう意味ですね。フロイデは喜びです。ですからシャーデンフロイデというのは、人の不幸をざまあみろと言って嘲笑って、いる、そういう意地の悪い喜びのことです。それをシャーデンフロイデと言います。例えば長谷川真知子の書いた意地悪ばあさんっていうのがありますけれども、あれもまあ一種のシャーデンフロイデでありまして、まあああいう漫画の世界ではそれは許されるんですね。ユーモアとして許されます。しかし実際の生活の中でこれをやられますと、私たちはみんなひどく傷つくと思います。こういったシャーデンフロイデを黙示録は認めているんでしょうか。この都のゆえに喜べ。で、この言葉は私たちをつまずかせます。で、ヨハネはそのローマの都が滅びることについて、こんなことをその後で書いています。21節ですが、鍵括弧の中ですね、 大いなる都バビロンは、これはローマのことを指しているんです。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。で、このように荒々しく投げ出されというのは前の節を受けておりまして、21節の前半にある力強い天使が大きい引き臼のような石を取り上げ、それを海に投げ込んだということが書いてあります。そのように荒々しくローマは海に投げ込まれて滅ぼされる、そういう意味であります。これはエレミア書の言葉をちょっと私たちに思い起こさせるところですが、預言者エレミアはかつてバビロンに襲いかかるすべての災いを一巻の巻物に書いて、それに大きな石を結びつけてユーフラテス川に投げ込んだことがあります。エレミア書51章の終わりの方に、まあ最後の章でありますけれども、そこにそういうことが書いてあります。そしてそれはバビロンが滅びるということの象徴だと、そういう説明が付け加えてあります。で、そんなことを私はこれを読んでて思い起こすんですが、大きな石を結びつけてそのバビロンにまつわる話を書いた巻物を川に投げ込む、大きな川に投げ込んだと、ちょうどそのようにローマも荒々しく海に投げ込まれる、引き臼を投げ込むように荒々しく海に投げ込まれて滅びる、 そして22節以下にこういう叙述が続きます。盾ごとを弾く者の奏でる音、歌を歌う者の声、笛を吹く者やラッパを鳴らす者の楽の音はもはや決してお前のうちには聞かれない。あらゆる技術を身につけた者たちも誰一人もはや決してお前のうちには見られない。引き薄の音もまたもはや決してお前のうちには聞かれない。灯火の明かりももはや決してお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声ももはや決してお前のうちには聞かれない。で、滅びるということはそういうことだというのであります。ローマというのは当時大きな、まあ、世界都市でありました。エクサイティングな街です。その街を賑わしていた歌舞音曲の類はすべて止む。高い技術を持った職人たちの仕事、まあハイテクっていうのは当時はまだなかったかもしれませんが、そういうものもなくなってしまう。粉をひいてパンを焼いたりパスタをこねたりするような作業、それもなくなってしまう。夜ごと灯されるパーティーの灯火、あるいは豪華な結婚披露宴の華やいだ歌声、これも消えてしまう。で、こんなふうなことが書いてありまして、ここには物悲しい調子があります。ローマの滅亡は今まで富と贅沢を独占していた人々にとってはもちろんでありますけれども、ヨハネにとっても喜びではありませんでした。それは悲しみです。今読んだ物悲しい言葉、私はそれを読んでいてすぐ先ほど読みましたコヘレトの言葉の十二章を思い出したのであります。で、それゆえに今日は旧約聖書の箇所としてそこを選びました。で、コヘレトの言葉ではある大都市の滅びというふうなことではなくて、むしろ人の一生に終わりが来ると、そういうことを極めて印象深く描き出しています。十二章の三節に、その日には家を守る男も震え、力ある男も身をかがめる、粉引く女の数は減っていき失われ、窓から眺める女の目は霞む。で、ここにちょっと説明を加えますと、家を守る男と書いてありますが、これは、筋肉とか骨とかそういった肉体上の構造のことだと言われています。年を取るとそういうものが弱くなっていく。粉引く女、これは歯です。歯が抜ける。私の粉引く女もだいぶ抜けました。それから少し後の方に、通りでは門が閉ざされ、粉引く音は止む。これは耳が遠くなるということですね。人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。すぐ何かにつまずいて転ぶ。私もこの間転びました。だから道を歩くときに恐れがある、おののきがあるというのです。で、そういうふうにして人は だんだん、肉体的にも精神的にも 弱くなっていって、やがてこの人生が終わるというわけですね。そういうことを考えると、すべては虚しいとコヘレトは言いました。物悲しい気分に襲われます。でこれは、コヘレトという、方、これは昔は伝道者と、言われておりましたが、その伝道者の本音であったでしょう。私たちもそれに共感できます。私は若い頃はこういうところを読んでも別にピンときませんでした。しかし今なら本当にピンときます。まるで自分のことを言われているように思います。共感を覚える。人の一生について考えるとき、私たちはやはりそういう全ては虚しいのではないかという気持ちに襲われる。でローマについても同じようなことがここで言われておりまして、ローマのように栄華を極めた都でもやがて滅びる。これは悲しいことです。気がめいる。だからそのことをどうして そういうふうに単純に喜ぶことができるでしょうか。それなのにヨハネは喜べと命じています。なぜでしょう。でその理由は20節の後半に示されていると思います。20節は前半で、天よこの都のゆえに喜べ、聖なる者たち、使徒たち、預言者たちを喜べ、そういった後で、神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。神がこの都を裁かれた、それが喜ぶ、喜びのための理由だというのです。でそれをさらに具体的に彼はその後の方で述べます。23節の第3段落からですが、なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからであり、またお前の魔術によってすべての国の民が惑わされ、預言者たちと聖なる者たちの血、地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。でそのゆえに神はあなた方のためにこの都を裁かれたと、そう内容的にはそうつながるんですね。でこの地上の商人たちが地上の権力者となったという言葉は、先週も少し説明をいたしましたが、経済的政治的に権力を持つごく少数の人たちがお互いに結託して、今の言葉で言えば癒着して、そういう構造によって地上の富を独占する。それから全ての国の民が惑わされというのは情報の操作ということではないかと思いますが、そういう権力を独占する人たちが情報を操作して罪なき人々を迫害し殺す、そういうことをやった。だから神様はローマを裁かれたのだとヨハネはそう言うのです。そういうことを、少数の者が権力を独占して人々を迫害したり殺したりするようなことを、神様はいつまでもそのままにはしておかれない。神はこれらの不正不義を必ず裁きたまいます。不正は終わります。それを喜ぶのは決してシャーデンフロイデではありません。むしろ逆です。本当に正しいこの世が実現する。不正は終わる。 そういうことを私たちが喜ばないでいいはずがない。ローマの古いことわざに、人は人に対して狼であるというのがあります。そういうことがなくなるのです。弱肉強食、強い者が弱い者を食い物にする、それが当たり前だとみんなが言う、そういうことがなくなるというのです。そういう時が来る。だから喜びなさい。あのイザヤ書は、イザヤがイザヤ書11章で予言したように、血の身子が毒蛇の穴に戯れる、つまり、我が聖なる山においては損なうことなく破ることなからん、誰一人他者を傷つけるということがなくなるだろう。そういう関係がなくなる。で、本当のシャロームが来る、平和が来る。だから喜びなさい。で、ローマの都が滅びたから喜べというのではないんです。そういう意地悪な喜びのことを言ってるんじゃない。そうじゃなくて、正しくない人間の在り方が病む、そういうふうに神が裁きを与えたも、だから喜びなさいというのがヨハネの真意でありました。私はそう信じます。で、そういうふうに考えて読みますと、先ほど読んだコヘレトもそうです。コヘレトは、その全ては虚しいということを言いました後で一つの結論を書きました。私たちはひょっとすると、全ては虚しいというそのニヒリズムがコヘレトの結論だったのじゃないかというふうに誤解しやすいんですけれども、そうではありません。全ては虚しい、そう感じる。だが、で、その後で彼はこう続けます。全てに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべて。神は善をも悪をも一切の技を、隠れたこともすべて裁きの座に引き出されるであろう。で、神様が裁いてくださる、そういう神様がいらっしゃると、それが私の結論だとコヘレトは言うのです。で、神がいらっしゃるということ、そしてこのように正しくないことはやめさせてくださるということ、裁いてくださるということ、そのことに目を留めるときに虚しさは克服されます。人生は生きるに値するものとなります。実は先週の木曜日に、26日に、私にとって恩師であられた井上芳雄先生の、葬儀がございました。井上先生は私が進学校に入った時の最初の1年の時の、担任というんでしょうか、小学校じゃないから担任というのもおかしいんですけれども、本当によく私たちの学生の面倒を見てくれた先生で、教科としてはドイツ語を教えていらっしゃいました。私たち学生は、この方のことを本当に尊敬して、信頼していました。後に東京神学大学で、紛争が起きたときに、この方は学校のやり方に抗議をして、辞職をなさいました。よくたくさんのバルトのものを翻訳なさったりして、知られている方です。で、晩年、私は時の印というグループの同人でしたが、その同人の会が、時々井上先生のご自宅で行われました。で、私はそこに出席して 先生とお話をするのが本当に楽しみでした。90を越しておられて、頭は本当に明晰でした。でそういう、懐かしい先生ですが、その方が、95歳で亡くなられまして、その葬式がこの間あったんです。たくさんの人が集まってその死を悼みました。でお葬式の時に参列したすべての人に、シュザンヌ・ドゥヴィスムという人の本、小さな本ですが、そのゆえは神知りたもうという書簡集、これが彩子夫人の言葉を添えて送られました。それを帰りの電車の中で読みながら、これは井上先生が翻訳されたものでありますけれども、若い頃にそれを読んで受けた感動を新たに思い起こしながら家へ帰りました。で彩子夫人は個人が大きな励ましを受け愛したこの書簡集を、生前の良きお交わりへの感謝を込めてお送りしますと、そういうことを書き、記したカードを挟んで私たちに送ってくださったのです。で井上先生という方は戦前左翼の運動に参加していました。京都大学の独文科を出て左翼の運動に参加していましたが、傍ら優れた文芸評論家としても知られています。でその頃書かれた志賀直哉論というのは今でも評価が高い。しかし戦争の末期に彼はいろんな意味で疲労困憊します、ことに精神的に。でその中で、信濃町教会に通うようになっていたんですけれども、ある日当時信濃町教会の牧師は福田正俊という先生でしたが、でこの方がこのシュザンヌの手紙のドイツ語の原書を手渡されまして、読んでご覧になったらどうですかと勧められたんだそうです。でシュザンヌという人はスイス人の牧師の妻でありまして、1929年の11月にがんが発見されて、これがなかなか難しいがんでありまして、2年間闘病生活をして、いい時もあるし悪い時もあったんですが、曲折を経て1932年の11月27日に天に召されます。でそれまでの間病床から、夫はロンドンのスイス人教会で牧師をしておりましたし、で彼女は故国スイスの、病院に入っていましたから離れているんですけれども、その病床から愛する夫に宛てて、この美しい手紙を書き続けました。それを集めたのがこの書簡集です。井上先生はそれを後書きに書いてらっしゃいますが、その日のうちに一気に読了した。それから彼は続けて書いています。読み終わって私は感嘆した。この女らしい優しい手紙の中を貫いている不思議な力は何だろうか。そして彼はこの本から最も大きな賜物を受け取るのです。それは人生は生きるに値するという確信でした。 人生は生きるに値する。で、まもなく井上先生は洗礼を受けます。で、洗礼を受けてからあと最初の仕事として取り組んだのがこの本の翻訳でした。ですから、たくさんの翻訳書がある中で、このそのゆえ神知りたもうというシュザンヌの手紙は最初のものです。それだけに思い出が深かったのでしょう。で、私を含めてどれほど多くの人がこの書簡集から人生の励ましを受けたか分かりません。で、皆さんの中にもお読みになった方が必ずいらっしゃると思います。私は1930年の9月19日の手紙の文章を今でも覚えています。こういう言葉です。どうぞ勇気を失わずにいてくださいませ。そして上を見上げるようにいたしましょう。多分それは涙とともにではございましょうけれど、やはり上を見上げるようにいたしましょう。そういう言葉です。上を見上げる。上には、天には神様がいらっしゃる。地上には悲しみがあり、嘆きがあり、虚しさがある。そういうところに私たちは生きている。しかし上を見上げる、そこには神様がいらっしゃる。神があなたのためにおいでになる。そして正しくないことはやめさせてくださる。その神があなたのために天にいらっしゃる限り、人生は生きるに値するものです。で、今日私たちはヨハネの黙示録の言葉を読んで、それからコヘレトの言葉を読んで、人生もこの世界の歴史もどこかに物悲しい要素があって、虚しさを感じることが多いということを考えさせられましたが、たとえそういうことがどんなにたくさんあっても、人生は生きるに値する。そのことをご一緒に信じて生きていきたいと思います。祈ります。神様、あなたが私たちのために天にいらっしゃり、私たちの人生の、そして世界のすべてのことを見備わしていてくださいます。そのことを感謝します。どうか私たちの人生が生きるに値するものであるということを、あなたを見上げることによって確信することができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の469番、これは5節までありますけれども、全部歌います。 どうぞお座りください。献金を捧げます。